ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。田中真嗣議員、市の防災対策、防犯体制について、公共施設、教育施設の統廃合について、市の防犯対策、防犯体制について、問い、災害対策本部、警戒本部の設置基準、廃止基準は、答え、市災害対策本部条例施行規則、市地域防災計画で定めています。廃止基準は災害が収束、または災害の発生する恐れがなくなったときに廃止する基準としています。問い、災害発生後の反省会議等の開催は、答え、災害収束後の部長会議や各部局において課題・問題点等の解決に向けた協議・検討を行っています。問い、自治会の自主防災組織・体制整備率は、答え、107自治会中106自治会が組織しています。問い、訓練の実施比率は、答え、70% です。問い、滋賀県が開催した防災士養成講座の市民への周知は、答え、本年度積極的な周知は図れませんでした。今後周知に努めます。問い、琵琶湖環境ビジネスメッセ実行委員会への参加状況は、答え、A 組織である実行委員会には基本理念に賛同し、期間中は職員を派遣し、会場運営に協力しています。問い、市の防犯体制のうち公共施設の防犯対策は、答え、防犯カメラ設置台数は学校施設に58台、障害学習施設に30台を設置しています。問い、最近の公共施設での車上荒らし被害状況の確認は、答え、防犯部局として承知しています。各施設管理者との情報共有も図れています。公共施設・教育施設の統廃合について、問い、公共施設・教育施設の統廃合は、答え、社会構造が大きく変化し、今後の財政運営が厳しくなる中、公共施設の維持更新費用は大きな負担となっています。財政に見合ったスリム化を進めることとし、各施設の所管部署において必要な配慮事項や手続きを整理し進めています。問い、市が取り組む障害学習活動の方向性は、答え、自分の学びやさまざまな経験から学び得たものを地域の人のために生かすことも障害学習の成果を広げる意味で大切と考えます。問い、市教育大綱・教育振興基本計画の内容は、答え、教育振興基本計画では、教育政策を貫く基本理念として、共に学び、共に育つ学び合いの街、米原を掲げ、子どもからお年寄りまで誰もが豊かに学び合い、育ち合い、交流する街に向けて目指すべき基本的な方向として5つの目標を定めています。目標4に、生涯にわたって豊かに学び合い、生き生きと活動できる環境を作ります、と挙げて、施策の展開として、障害学習機会の充実をはじめ、人権文化の確立、人材育成、障害スポーツの振興など具体的な施策の方向を示しています。問い、公民館のコミュニティセンターへの移行スケジュール、進捗状況は、答え、29年度から公民館の地域コミュニティをテーマに議論を行っています。現状把握のため、各公民館に聞き取りを行ったほか、他市の施設を視察し、調査研究をしています。これらを踏まえ、本市にあったふさわしい施設機能の検討など、関係部署と協議を進めます。台風による幹折れ樹木被害と、長岡区の防災訓練後の自治会長公表風景の写真が2枚掲載されています。以上です。北村清隆議員、一灯式点滅信号機撤去と子どもの安全対策は、米原駅のポイ捨てごみと吸い殻対策は、信号機の撤去と子どもの安全対策、問い、一灯式点滅信号機撤去の経緯は、答え、27年度に信号機設置に関する指針を 警察庁が制定。一灯式点滅信号機は一時停止などの交通規制で代替できる場合は撤去されます。問い、本市ではこの指針に基づき何機撤去されたのか。答え、28年度4機、29年度4機、30年度5機です。問い、自治会説明会の開催は。答え、宇賀の西交差点の信号機撤去では、米原警察署から開催要望があり、地域振興部が主催して土木部と市民部が参加しました。問い、他自治会では。答え、要望がなかったので説明会は開催していません。問い、宇賀の西交差点信号機撤去後の交差点改良は。答え、交差点に目立つ路面表示をしました。さらに部分的な隅切り改良を行います。問い、通学路の信号機撤去だが、スクールガードや保護者との連携は。答え、通学路安全対策推進会議で通学路交通安全プログラム策定と定期見直しを行っています。委員は米原警察署、国県の道路管理者、PTA 代表、小中学校長代表、スクールガードリーダーや大見通学路交通アドバイザー代表、市の関係職員で通学路の危険箇所の把握やその対策を協議し情報交換しています。問い、子ども110番のおうちの設置状況は。答え、伊吹42、三島123、米原54、大見106、計325箇所です。問い、第2期市教育振興基本計画では、目標年度の33年度に350箇所とあるが、答え、事業所、小売店への指定などにも取り組むことで目標達成に努めます。問い、通学路安全マップが学校教育課に保管されているが、その活用は十分か。答え、学校では年度初めのあざかい等で活用しています。マップを掲示できていない学校もあるので、すべての学校に徹底します。また、保護者や駐在所も含めた関係機関に情報提供しながら課題を共有します。米原駅のゴミ対策。問い、自由通路と駅前広場の日常管理体制は。答え、市では清掃業務や施設の保守点検などの維持管理業務を実施しています。清掃業務はシルバー人材センターに委託して欠かさず実施しています。問い、ポイ捨て吸い殻は。答え、米原駅周辺は市環境美化条例で平成24年6月から美化重点区域及び喫煙禁止区域に指定しています。ポイ捨て吸い殻対策とはいえ、米原駅周辺に喫煙を助長する恐れのある吸い殻入れを設置することは不適切と考えています。分煙施設等の整備は改正健康増進法の趣旨も踏まえ、計画的かつ効果的に推進していきます。信号機が撤去された宇賀の西交差点の写真が1枚掲載されています。以上です。
細野正幸議員、防災無線について、公共施設の更新について。防災無線について問い、スピーカーの声が聞き取れない、聞こえにくいなどの意見をいただいているが、修繕・改良は行われたか。答え、要望がありました8自治会と協議を行い、音量調整による対応を行いました。問い、災害時に接続の集中によりアプリに接続できないと聞いているが、どのように対応されたか。答え、アプリが本体サーバーにつながりやすくなるよう、今年度中に機能開始を行います。また、市民の方から要望の多かった表示件数の変更も行いました。問い、タブレットの機能を拡張することにより、アンケート機能や高齢者の見守り等、福祉的な使用が可能と聞いているが、今後の利用検討はされるのか。答え、アプリの持っている機能には拡張性があり、他の市町では、受信内容の選択機能も取り入れていると聞いていますので、今後検討していきます。 公共施設の更新について。問い、新庁舎の建設契約が締結されたが、新庁舎には他にも契約があり、どのような契約と役割をしているのか。答え、実施・設計終了まで CM 業務を委託しています。 CM 業務とはコンストラクションマネジメントの略で、発注者側に立ち各段階において各種のマネジメントを行う業務です。問い、設計の段階で CM 業務を委託するメリットは何か。答え、各分野において専門技術者が対応することで、発注者の専門性不足をカバーし、設計終盤に予算オーバーが表面化するリスクを軽減できるものと考えます。今回の建設では、予定価格よりも安く契約できた要因でもあります。問い、公共施設が大量に更新時期を迎える中、人口減少、少子高齢化で地方公共団体の財政は厳しく、本市も例外ではない。計画性を持って施設の更新、統廃合、超寿命化を行っていただきたい。総務省では、公共施設の更新に FM ・ファシリティマネジメント。FM ・ファシリティマネジメントとは、施設の総合的な管理・運用手法を通して、運用管理にあたるように言われているが、市の取り組みは。答え、施設の更新が将来の財政負担となることから、施設の有効活用における FM の考え方も取り入れ、施設の統廃合や維持管理に取り組んでいます。問い、公共施設等総合管理計画において目標は設定しているか。答え、本計画において市民1人当たりの延べ床面積を現在の 5.5 平方メートルから 25% 減の 4.1 平方メートルとしています。また、全延べ床面積では現在の23万平方メートルを17万平方メートルとすることとしています。問い、施設の統合や複合化により計画的に取り組みを進め、私たちの子や孫の代に負担を先送りすることなく、積極的に取り組んでいただきたい。本計画ではプロジェクトチームを立ち上げて計画に当たるようになっているが、進んでいるのか。答え、計画策定においては立ち上げていましたが、現在は各担当課で計画の進行管理を行っており、必要に応じて庁内会議等で状況の把握をしています。西堀美幸議員。国道365号及び野一式周辺の生活道路の安全確保と現状の問題点について。国道365号及び野一式周辺の生活道路の安全と現状の問題点について。旧三島町時代から危険であると言われ続けている野一式東の五差路の改良の進捗状況は。答え、国道365号の野一式東の交差点改良は、県が測量や設計業務に着手され、地元自治会や地権者の方の理解をいただいて、家屋移転保証と土地売買契約の締結が進んでいます。31年度からは道路本線にかかる用地取得に取り組む計画です。工事は32年度から着工される計画です。問い、国道365号の野一式から水上までの区間の歩道の実施予定はあるのか。答え、現在事業着手されている野一式交差点改良工事に合わせて歩道を延伸する計画です。また、市道市場狭間線改良事業による国道365号への右折だまりの計画に合わせて歩道整備を実施する計画です。さらに、水上千崎への歩道整備は、滋賀県道路整備アクションプラン2018において、富士川から大野木の区間が事業化検討路線に位置づけされました。今後も 早期に実施されるよう滋賀県に対して要望を行います。問い、野井地区に2カ所ある待ち時間の長い官能式信号機の時間の調整は改良できないのか。答え、信号機の改善要望は自治会要望に基づいて米原警察署を通じて滋賀県公安委員会へ要望しています。国道365号の通行量や交通の流れなどを考慮し総合的に判断をして決定されますが、引き続き公安委員会へ要望していきます。問い、あちらこちらに新しく団地ができ、板戸・市場線の道路改良により車の通行量が増えている野井式と朝日を結ぶ野井式観音寺線の拡幅工事などの予定はあるのか。答え、この区間は一部小中学校の通学道路です。また野井式会館への避難経路ともなっていて、地元自治会からは防災コミュニティ道路としても要望を受けています。30年度までの道路網整備計画において31年度以降に着手する路線に位置づけられています。5年ごとに策定する道路網整備計画の路線見直し業務を進めています。整備効果や事業費をもとに勘案し、拡幅工事の実施時期を検討します。問い、大東中学校や大原小学校に通うすみれが丘の子どもたちの通学路は旧道であるため細く、暗く、安心、安全ではない。拡幅工事などの予定はないのか。答え、市場野井式線は幅員が狭く隣接地が林で鬱蒼としているため、昼間でも薄暗い道路となっています。拡幅工事の予定はありませんが、通学路交通安全対策推進会議や地元自治会からの意見なども聞きながら検討していきます。五砂路の野井式東交差点の写真が1枚掲載されています。以上です。磯貝明議員、オリンピックホッケーチーム事前合宿を誘致するホストタウンについて問う。周知歓迎体制について問い、今年7月のホッケー親善試合における市民への周知及び歓迎体制について、皇室の方をお迎えする体制を取りなさいとは言わない。せめて運動場周辺の道路沿道で日本国とニュージーランド国の小旗を振ってのお出迎えができなかったのか疑問だ。答え、平成28年6月にニュージーランド国を相手国としたホストタウン登録を受けてから、在日大使館やニュージーランド国を訪問するなど交流を深め、環境整備や体制づくりを進めてきました。この間、広報誌やケーブルテレビなどで広報は行ってきたものの、市民への周知は十分とは言えず、反省点と認識しているところです。取り組みとしては、本年7月にニュージーランド代表チームを迎え、地元小学生のホッケー教室を行ったほか、日本代表とのテストマッチが米原市で初めて実現しました。2日間で延べ900人の市民の方に世界トップレベルのプレーを観戦いただくことができました。オリンピック出場は決定されているのかについて問い、ニュージーランド国ホッケーチームは東京オリンピックに出場が決定されているのか、また事前合宿地として本市が選ばれたのか。答え、ホストタウン市が交流推進実行委員会を構成し事業を展開しているところです。全国複数の自治体が誘致活動を行っているところであり、ニュージーランド国のオリンピック出場が決定したとしても本市が選定されるかは不確実な状況です。最終的にはニュージーランド国が決められるものですが、今年度事前合宿を経験していただいたこと、本市の交通の利便性などから高評価を受けたことは強みと考えています。歓迎ムードの情勢について問い、今現在盛り上がりに欠けているが、 市民が間接的にもオリンピックに参加したと実感できるような具体策、歓迎ムードの醸成をどのように図られるのか。答え、現時点ではニュージーランド代表チームの東京オリンピック出場は決定していませんが、事前合宿地として選定いただけるよう引き続き誘致活動を進めてまいります。また市民の機運を高める取り組みとして、米原駅東西自由通路において東京オリンピック・パラリンピックのフラッグ展示を行います。さらに2020年5月に滋賀県を通過する聖火リレーへの参加協力も視野に入れながら、今後周知活動を一層強化するとともに、関係団体及び関係部局と協力しながら歓迎ムードを創出してまいりたいと考えています。7月8日に行われたニュージーランド代表チームと日本代表チームのテストマッチの写真が2枚掲載されています。以上です。
矢野邦昭議員、米原市と長浜市の一部事務組合の統合について、大見長岡駅のエレベーター設置について、公民館のコミュニティセンター化について、米原市と長浜市の一部事務組合の統合について、問い、長浜市との共同事務処理の実情を問う。答え、共同事務処理は組織運営の合理化、効率的な事務処理、質の高い住民サービスの提供のために行っており、一部事務組合として長浜水道企業団、湖北広域行政事務センター、湖北地域消防組合を設置しています。問い、合併後の共同事務処理の在り方を問う。答え、総務省の研究会報告書に合併により構成団体数が減じたものは事務の委託等の簡便な方式に変更を、同一の構成団体が複数の一部事務組合を形成している場合は整理統合を検討すべきと報告されています。問い、合併後構成市長が西になり一部事務組合を長浜市に事務委託する考えはあるのか。答え、一部事務組合により効率的に事務執行し安定的に運営しており、事務の委託は考えていません。問い、市長に3つの一部事務組合の統合についての所見を問う。答え、管理者が市長または専任の管理者と組織形態が異なり、それぞれ議会が設置され事務が重複しており、統合することにより人件費の削減、事務の効率化が見込まれます。まずは市民にとって何が最善なのかという視点に立ち、両市の政策部門が主導して今後の広域行政の在り方を議論していきます。大見長岡駅のエレベーター設置について、問い、市内の JR 駅乗降客数及び県内 JR 駅のエレベーターの設置状況について問う。答え、1日あたり米原駅24,418人、酒田駅1,240人、鮫ヶ井駅764人、大見長岡駅1,692人、橿原駅590人、利用者3000人以上の県内33駅のうち32駅で整備済み、同じく3000人未満の25駅のうち7駅で整備済みです。問い、 JR のエレベーター工事見積額と内容、それに伴う市の負担割合と金額について問う。答え、エレベーター3基で6億円を超え、乗降客が3000人未満のため国補助がある場合、市の負担2分の1で3億円、国3分の1で2億円、県6分の1で1億円の負担となります。問い、エレベーター設置は高齢者や障害のある方など多くの市民が待望されている一方で多額の私費を要する。実現には学識経験者、コンサル、JR、利用者、一般市民で構成する協議会を設置するなどし、議論を重ね構想を策定すべき。これが
JR や国を動かし、私費投入に市民の理解を求める第一歩ではないか。市長の早期完成に向けた具体的な対応は。答え、ご提案のような知恵や工夫をし、市民議論を重ねながら補助金を確保し、事業化を進めていきます。大見長岡駅の特殊性から実現性のある提案ができる段階で、議会や市民に諮って進めていきます。公民館のコミュニティセンター化について。問い、公民館のコミュニティセンター化に合わせて障害学習センターを廃止するとされてきたが、この機能変更までに廃止が今回提案されている。コミュニティセンター化の検討状況について問う。答え、社会教育委員会議で公民館と地域コミュニティについて議論しています。問い、担当部局が専門家等を入れて取り組むべきではないか。答え、今後市関係部局と連携し、必要に応じコミュニティ関係専門家の意見も聞いていきます。中川正文議員、市境の防犯について。子育て支援にアプリ導入を、放課後の子どもの居場所について。市境の防犯灯設置に向けての対応。問い、要望がある市境の防犯灯の設置について現状は。答え、地域外への設置要望で長浜地域の道路のため設置が難しく、長浜市の担当課と設置について協議を行っています。問い、課題解決への具体的な方法は。答え、引き続き長浜市に設置の要望を行います。また本事案は特異な事例であり、設置手法の検討を進めます。子育て支援の ICT 化、スマホ活用。問い、子育て支援の情報伝達の方法は。答え、毎年子育て支援ガイドを作成し、各庁舎窓口等に設置し、新生児訪問の際配布しています。また子育て応援サイトマイハグの中で子育て支援の情報を掲載し、合わせて子育て応援ガイドも掲載しています。問い、子育て支援の ICT 化について市の見解と今後は。答え、29年度に公式ウェブサイトのリニューアル化を進め、子育てに関する情報を検索しやすくした子育て応援サイトマイハグを開設しました。アプリ活用については、緊急情報を提供している米原市防災アプリを利用し、マイハグにつながり情報を取得できるような対応を研究します。問い、企業からのアプローチはあるか。答え、28年度以降数社から子育てアプリの紹介や資料提供を受けています。内容はアプリの情報検索機能を設け、市ウェブサイトにつながる仕組みです。子どもの居場所、子ども食堂、学童保育。問い、子ども食堂への県の補助がなくなるが今後は。また当市の対応は。答え、県は食材等を提供するスポンサーを募集し、登録する笑顔育みプロジェクトを開始されています。市は30年度地域創造支援事業に申請のあった2つの子ども食堂に対し補助を行い、今後も申請に応じ補助の可否を行います。問い、31年度からの放課後児童クラブの制度変更に伴う保護者の反応は。答え、変更内容は保護者負担金の見直し、兄弟姉妹減額の対象を6年生まで拡充、年間利用児童の優先的受け入れ等であり、市内各小学校1年生から5年生までの児童、31年度入学予定5歳児の保護者にチラシで案内しました。ご意見やお問い合わせは何件かありましたが、丁寧に説明しご理解いただきました。 問い、放課後児童支援員の配置基準に対する市の見解は。
答え、内閣府から放課後児童クラブにおける支援員の資格や配置人数に関する基準を市町村が設定できるよう、従うべき基準から参酌すべき基準に緩和する方針を示されましたが、廃止されるわけではありません。市はクラブの現状を把握しながら、基準に沿った支援員の資質向上に努めていきます。子育て応援サイトマイハグの写真が1枚掲載されています。以上です。
後藤秀樹議員。統合庁舎整備後の跡地活用方針、米原市住民投票条例制定に向けた論点整理。統合庁舎整備後の跡地活用方針。問い、統合庁舎整備後の既存の近江、米原、伊吹庁舎は廃止・解体が基本とのことだが、跡地利用の具体的な活用方針、地元説明等、タイムスケジュールは。答え、米原庁舎は基本構想において住宅地への返還を図ります。近江庁舎は市統合庁舎建設に関する特別委員会で定住促進につながる住宅地への転換が望ましい旨示しています。伊吹庁舎は現時点では具体的な方向性を示しておらず、議会や地域の意見をいただきながら検討します。具体的なタイムスケジュールは決まっていません。市民自治センターの移転先の確定と、移転することによって必要となる改修計画や既存庁舎の解体費用等調査の上、市民の皆様に丁寧な説明をします。問い、仮称近江市民自治センター候補地と業務内容、地元説明のスケジュールは。答え、候補地は跡地利用の方向性を含めて庁舎周辺の公共施設の活用を検討し、再配置を進めます。従来の市民自治センター機能を継承する方向で調整し、特別委員会での議論や周辺地域の皆様との意見交換を行い進めます。市住民投票条例制定に向けた論点整理。問い、具体的に住民から住民投票条例制定への要望はあったのか。答え、単なる住民要望ではなく、自治基本条例の制定経過からの継続的な議論を踏まえて制定を目指すものです。問い、個別設置型住民投票の場合、その都度ベストな条件を設定した方が住民、市長、議会の理解も得やすいのでは。答え、想定される案件の有無にかかわらず、住民の意見を直接聞く制度として常に制度化されれば議論が深まります。問い、福井県の原発や県内の自衛隊の駐屯地や基地の問題では、米原市にも影響を受けるということで拡大解釈され、一部外国人に住民投票権があるというのは大きな問題では。答え、住民投票の投票資格は憲法や地方自治法に規定されている選挙権ではなく、住民投票条例における自治体固有の投票資格者として設定するものです。問い、外国人労働者の受け入れ拡大が国会で議論されているが、この問題も段階を踏んで進めないと住民の反発や猜疑心を生み、市が目指す多文化共生型社会がかえって遠のくのではないか。答え、議員や市民の皆様の意見を聞き、十分な議論を重ねていきます。問い、市長発議、議会発議は
権力の悪用や乱発の可能性があるのでは。答え、議員は市長の行政運営を監視する立場を持つとともに、予算などを審議・決定する権限を持ち、その執行は行政の長が責任を持つことになるので、偏った権力の悪用や乱発の可能性はないと考えます。米原市役所近江庁舎の写真が1枚掲載されています。以上です。今中力松議員、セメント跡地の再生、具体的な進展は見られず。みんなの宝、登ってみたい伊吹山。住友大阪セメントの跡地問題への取り組みは。問い、跡地の現所有者との協議状況と現況についての認識は。答え、平成29年10月以降に5回の協議を行いました。内容は、個別事業者の権利に関する事項のため控えます。工場跡地の活用と合わせて解体工事を優先して進めることが重要と考えています。問い、地元の関係、3自治会との意見交換会は。答え、具体的な動きがないので、自治会長にその旨を伝え、意見交換の場は設けていません。問い、元所有者である住友大阪セメント株式会社との連携は。答え、具体的な進展がないため、今年度は協議していません。伊吹山活性化プランの進捗について。問い、かつては身近にあった伊吹山だが、現在はリフトが撤去され、ゴンドラがなくなり、林道が閉鎖・施錠され、市民でさえ眺めているだけで3合目まで気軽に登ることができない。平成27年12月に上野自治会が主体となり、市と共同で伊吹山活性化プランを策定されて早3年、大型駐車場整備や残存するホテルの撤去など遅々として進まない。地元自治会と熱意を持って向き合っているか。答え、地元自治会が組織する伊吹山活性化実行委員会と3回協議し、29年度には地元自治会が主体となり、伊吹山インフォメーションセンターおよび毛鹿地の泉を整備されました。伊吹山の活性化には地元自治会の主体性ある活動が重要です。協議に参加するなど支援していきます。問い、活性化実行委員会のメンバーは固定化している。地元の次の世代を担う若手を登用し、議論が活性化するように進言してはどうか。答え、地元自治会が一丸となって取り組めるよう支援していきます。問い、伊吹山は上野区の山ではあるが、みんなの宝でもある。実行委員会のメンバーが上野自治会だけで占められている閉鎖的な状況が、このプランが進捗しない原因ではないか。答え、伊吹山を愛する方が多くおられる地元自治会の皆さんの主体的な取り組みが大切です。伊吹山の林道整備事業とゲートの開放は、問い、総事業費2億6000万円の費用負担は国 50%、県 25%、市が 25% のうち上野自治会の分担率は。答え、総事業費の約 3% から 4% です。問い、多額の税金で整備される林道が一部のものしか利用できないのは不公平で納得できない。入山料や通行料を徴収するゲートを設置し、かつて誰もが自由に登れたように一般に開放すべきではないか。答え、地元協議のほか、安全面、環境面での課題解決が必要であり、 一般開放には十分な検討が必要です。霊峰伊吹の景観を著しく損ねている送電線の写真が1枚掲載されています。なお送電線は電気事業法の規定により公益上必要と認められる施設として県環境審議会への諮問や国・地元との協議の上昭和57年に許可されたものであるが、その経緯は県に問い合わせても確認できない。以上です。
山脇正隆議員。市民の命を支える生活保護の利用をしやすく、放課後児童クラブの待機児童の見通しと通知時期、教育・福祉を大切にした来年度予算の編成を、生活保護の利用実態と国への改善要望等、問い、平成25年以降の保護費削減による利用者への影響等は、答え、平成25年の生活扶助費の見直しでは、117世帯中28世帯で平均3000円の減額、平成27年の住宅扶助費の見直しでは56世帯中9世帯の減額、平成30年の生活扶助費の見直しでは130世帯中25世帯で平均2000円の減額です。問い、本年10月以降の給付実態は。答え、全世帯の生活扶助費は総計6万7000円増加しています。高齢者世帯では70歳以上の高齢夫婦世帯が1世帯あたり約2800円など生活扶助費が増加、60歳から69歳の高齢単身世帯は約60円生活扶助費が減る結果となっています。問い、水準均衡方式についての見解、国への改善要望は。答え、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えると、比較する消費水準が低下した場合、絶対的な水準を下回ってしまう懸念もあります。国の報告書でも課題とされ、国の動向を踏まえつつ必要に応じ改善要望と対応してまいります。問い、高齢単身世帯の生活扶助基準額の割合は。答え、単身世帯の全年齢の平均消費支出額と比較しますと、割合は約 49% となります。問い、改定された生活保護のしおりは改善されている、必要な窓口に置きホームページで掲載してほしいが。答え、しおりを窓口に置きホームページでの掲載を進めていきます。放課後児童クラブの待機問題。問い、来年度の待機児童の見通しと保護者への通知時期は。答え、集計の結果定員を超えているクラブがあります。今後受け入れ人数などの調整を行い、1月下旬には結果を通知したいと思います。問い、入会できない保護者への説明と連絡は。答え、クラブによって待機児童が出る見込みですので、待機となる保護者には状況の説明文書を同封し、年度途中で入会できるときは随時連絡していきます。来年度予算編成と臨時財政対策祭。問い、枠配分方式での予算編成の問題点整理は。答え、財源見込みが予想しづらいことなどの問題点はありましたが、各部局においてさまざまな工夫のもと一定の成果はありました。問い、教育・福祉予算は上限枠を外しては。答え、予算全体で調整する必要があり、特定の分野を例外とすることはできませんが、福祉関連の扶助費などは枠外としています。問い、臨時財政対策債についての認識は。答え、引き続き活用します。問い、交付税の見通しは。答え、前年度と比べ減になる見込みです。問い、交付税措置されるというが、
目減りするのだから財政対策債は将来のために抑制的に対応すべきだ。竜巻などによる特別交付税増額措置を要望しては。答え、要望いたしますが応援もお願いします。香取和幸議員、ひとり親家庭等の支援について、小中学校への教育予算の拡大について。仮称長岡滋賀屋線、県道大鹿寺倉線、佐紀線、大鹿から長岡道路新設計画について、ひとり親家庭等の支援について。問い、市内の母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭等はどれぐらいあるか。答え、母子家庭、父子家庭、福祉医療費助成対象者数は、平成30年11月30日現在、母子家庭が263世帯、父子家庭が17世帯です。問い、ひとり親家庭等の自立支援策は。答え、市では子育て支援課の母子・父子自立支援員が生活の自立に向けたさまざまな相談に応じています。ひとり親家庭で子どもを育てるため、子育て支援、経済的支援を求める方、また配偶者からの暴力、DV を受けて離婚に悩む方もあり、相談内容を傾聴し、関係機関と連携し支援しています。問い、母子・父子自立支援員が確保されているか。答え、ひとり親支援の相談窓口として、子育て支援課に1人配置しています。小中学校への教育予算の拡大について、問い、来年度の教育予算はどのように決められるのか。答え、教育予算については、30年度の教育部重点目標の進捗状況を把握し、31年度に重点的に取り組む施策を掲げ、予算編成方針に基づいて予算要求を行いました。問い、来年度の教育への予算方針についての重点は。答え、学校教育における31年度予算の重点目標は、3年計画の2年目となる地域とともにある学校づくりとしてのコミュニティスクールの拡充に取り組むとともに、確かな学力の定着に向けた学力補充としての学びっ子事業を本年に引き続き進めていきます。問い、学校図書費の確保は。答え、学校図書については平成25年にすべての学校において図書配備率が基準の 100% となるように配備しました。その後、古くなった本を廃棄するなどしていることから、それぞれの学校の状況に応じて必要な図書を購入するための予算配分をしています。問い、学校予算の増額は。答え、学校予算については市の全体予算の中で他の施策とのバランスを考えた予算としています。毎年度の重点項目を定め、よりきめ細かな指導の充実など必要な事業について取捨選択を行いながら、限られた財源の中でメリハリのある予算の確保に努めています。仮称長岡滋賀屋線について。問い、次年度以降の取り組みは。答え、本計画路線の長岡側につきましては、土砂採掘を行っている事業地内を通過する計画としています。そこで市が示した道路計画案をもとに、事業所の意向を確認しつつ、土砂採掘状況やプラント施設などの支障物件の移転の可能性について協議を進めてきました。今年度の協議の中で、事業所から土砂採掘区域を拡大する検討をしているとの申し出がありました。事業所の新たな土砂採掘計画では、採掘時期や掘削断面の形状など新たな展開が示されており、それに合わせて道路計画案の見直しが必要となってきました。次年度以降は、事業所が示した土砂採掘計画に合わせた安価で効率的なルートを選定し、いつどのように整備に着手するかを定めた道路整備計画を策定したいと考えています。
特別委員会レポート。市統合庁舎建設に関する特別委員会。統合庁舎建設後に現在の三等庁舎を活用した仮称総合支所の機能や職員配置数を議論。11月2日の特別委員会では、現在の米原、伊吹、近江庁舎は解体を基本とし、各市民自治センターの設置と、三等庁舎には市民自治センターに健康福祉、経済環境、土木、教育部門等の機能を持たせた総合支所として検討すると説明がありました。委員からは総合支所は重要で必要な職員数の確保を求めるなど多くの意見がありました。議会活動報告。議活。米原市女性の会意見交換会。子どもの学力が心配、教育予算等の確保を。11月24日に三等公民館で行われた意見交換会では、子どもの学力低下を心配する意見や、統合庁舎建設、米原駅東口まちづくり事業、防災情報伝達システムについてなど多くの意見が交わされました。小泉北八集落意見交換会。バイパストンネルの規制同盟会設置を。10月29日に小泉以北の自治会長さんと、米原市北部地域の指導整備や砂防事業のほか、上板波第五間と神津原揖斐川間バイパストンネルの早期実現に向けた意見交換がありました。議会 ICT 化推進プロジェクトチーム、来年度当初予算要求へタブレットの導入を検討。11月12日の会議では、議員活動支援システムの導入に向けたタブレットの台数、契約方法、使用期間、コスト削減額などを比較検討し、必要となる予算額を議論しました。活動の様子の写真が1枚ずつ掲載されています。津幡明議員が総務大臣感謝状受賞。地方議会の議員として35年以上在職し、長年にわたり地方自治の振興発展に顕著な功労があったと認められ、10月26日に総務大臣から感謝状が贈呈されました。議会の動き。10月4日視察受け入れ。東京都墨田区議員研修会、タブレットから始まる議会 ICT 化。5日、湖北地域消防組合定例会、長浜水道企業団定例会。9日、議会だより編集委員会。10日、バンバ多目的広場竣工式。議会報告会担当者会議。視察受け入れ。福島県福島市。11日、視察受け入れ。岡山県浅口市。県知事要望。12日議会報告会全体会議。14日市総合防災訓練。15日視察受け入れ。東京都三鷹市。16日議会だより制服委員長会議。視察受け入れ。岐阜県中津川市。17日委員会協議会、各常任委員会。18日視察受け入れ。愛知県岡崎市。23日視察受け入れ。神奈川県三浦市。24日視察受け入れ。岩手県大船渡市。26日視察受け入れ。富山県砺波市。29日会派代表者会議。小泉以北八集落と意見交換会。30日議会運営委員会。31日視察受け入れ。山口県萩市。11月2日市統合庁舎建設に関する特別委員会。視察受け入れ。香川県さぬき市。6日第1回臨時会。 常任委員会、政府議長選挙、12日議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議、視察受け入れ、千葉県富里市、14日委員会協議会、各常任委員会、17日議会報告会、議員とテーブルトーク、19日視察受け入れ、東京都日野市、20日議会運営委員会、21日視察受け入れ、広島県東広島市、湖北地域消防組合議会臨時会、22日議員全員協議会、24日米原市女性の会意見交換会、27日湖北広域行政事務センター議会臨時会、28日議会運営委員会、30日第4回定例会初日、本会議議員全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会、12月5日定例会2日目一般質問議会運営委員会、6日定例会3日目議員全員協議会一般質問議会報告会実行委員会、10日総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、11日健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会、12日産業建設常任委員会、予算常任委員会産業建設分科会、14日議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議、18日予算常任委員会全体会、20日議会運営委員会、21日定例会最終日、本会議採決等議員全員協議会。次回2019年第1回3月定例会の予定。2月22日金曜開会予算委員会、26日火曜代表質問、27日水曜一般質問、28日木曜一般質問、3月4日月曜産業建設委員会予算分科会、5日火曜産業建設委員会予算分科会、6日水曜総務教育委員会予算分科会、7日木曜総務教育委員会予算分科会、8日金曜健康福祉委員会予算分科会、11日月曜健康福祉委員会予算分科会、18日月曜予算委員会、20日水曜議会運営委員会、22日金曜閉会。開会日は10時、一般質問と各委員会は9時30分。閉会日は10時15分からの開会予定です。日程及び時間は変更になる場合があります。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に米原市役所三等庁舎3階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。ホームページアドレス http://www.city.maibara.lg.jp/。議会報告、議員とテーブルトーク報告、2018年11月17日の防災をテーマにした議員とテーブルトークでいただいた意見をご紹介します。屋外スピーカーが聞こえない、夜間や高齢者の避難が不安、災害時に空き家による被害が不安、要支援者に特化した防災訓練の実施を、災害時に地域の避難所や ライフラインが心配。普段からの防災意識が大切。災害時に道路や公共施設は安全なの？振り返り編、議会報告会実行委員長、東部班、三島伊吹、リーダー、堀江一蔵。西部班、前原大海、リーダー、中川正文。昨年開催したテーブルトークにご参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました。先の報告以外にもたくさんのご意見をいただきました。東部班は三島伊吹地域の議員が担当しました。西部班は前原大海地域の議員が担当しました。しかし、参加者が少なくて反省。でもこの反省を次に生かすことこそ大切なこと。そこで実行委員で振り返りを行いました。団体や学校とテーブルトークがしたいな。次回はお茶を飲みながら気軽に話すカフェタイプがいいのでは。開催時間と場所にもっと工夫が必要だ。良かった点は市民の方とこうして同じテーブルでじっくりお話ができたこと。そうですね、新しい試みで近い距離でお話できるこの方法は良かったですね。今回いただいたご意見は、議員が委員会等の審査の場などで生かしていきます。これからも頑張るぞ。おお。編集後期、平成の30年間で世の中は大きく変化しました。社会・経済面では、消費税の導入、いよいよ 10% へ、生活水準の向上、1億総中流に、雇用の不安、日本型雇用から非正規雇用へ、人口減少社会、少子超高齢化へ、など、枚挙にいとまがありません。中でも IT 革命のスピードには目を見張るものがあります。初期の弁当箱のような携帯電話から、ハンディタイプの通称ガラケーに、そしてスマートフォンへと大きく進化しました。本市では酒田郡4町の合併でしょうか。分庁舎方式から米原駅東口の統合庁舎は32年度末に完成する予定です。議会だよりは前後から紙面を刷新しました。見やすく分かりやすくなったと思います。市民の皆様には本年も輝かしい年でありますようにお祈り申し上げます。吉田修一郎。議会だより編集委員会、議長津端明、委員長後藤秀樹、副委員長西堀美幸、委員吉田修一郎、細野正幸、中川松尾、北村清隆。広告。地元で生まれ地元で育てていただいた立木印刷。電話 0749-54-2662。 広告募集。広告掲載を希望される方は米原市議会事務局までお問い合わせください。1枠5000円、37mm×85mm。 発行。滋賀県米原市議会、議会だより編集委員会、発行責任者津端明、郵便番号 521-0292、 滋賀県米原市長岡1206番地、電話 0749-55-8111、 ファックス 0749-55-8007、 E メールgiki@city.mabara.lg.jp。 これで討論の広場、議会だより米原第55号を終わります。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。 それでは皆様、お元気でお過ごしください。